柴田再発見。このコーナーでは柴田藩について勉強していきます。それでは早速このコーナーの先生をご紹介しましょう。塩塚田教育研究所所長伊藤邦夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。伊藤邦夫です。青田遺跡は青森の三内丸山遺跡や佐賀県の吉野ヶ里遺跡に匹敵する貴重な遺跡です。そのことについてお話ししてみたいと思います。
はい、今回は今もお話にありました通り塩塚田と青田遺跡のつながりについてお話ししていただこうと思います。先生、青田遺跡ってどこにあるんですか？
はい、今まで塩塚田についてお話ししてきましたが、塩塚田の中央に存在していました。住所的には梶川村青田っていうところです。正確に言うと、もう少し正確に言うと旧金塚村の青田です。青田遺跡は潮塚型の中にあったとする報告書がありますが、私は塩塚型に存在したと認識する方がより正確と思います。その理由は、青田遺跡の位置を昭和2年越後絵図を使用して解説しているからです。この絵図には塩塚型と明確に記述しています。このことは前回の社会科副読本私たちの柴田も同様に間違った認識をしていると思います。柴田市や新潟県の文化財指定の絵図の塩塚型を使う方がより良い表記にあると考えています。
はい、青田遺跡っていうのは塩塚型の中にあった遺跡だということですね。
そうです。
青田遺跡の特徴としてはどういったことが挙げられるんですか？
はい、柴田市に縄文時代の貴重な遺跡があるということですね。その特徴を3つほど挙げてみたいと思います。1つは、塩塚田の中央に位置し、塩塚田の成り立ちと深く関わっていること。2つ、長岡の火炎型土器や糸魚川の翡翠と関連が深いことです。3つ目は、大きな丸木舟の出土が河川周囲の様子を判明したことです。
はい、その青田遺跡からはどんなものがこう出土品として上がってきてるんですか？
はい、縄文時代の遺跡から出るものはほとんど出てるんですね、土器。特に青田遺跡の特徴としては、建物の跡やその木柱が多数出ていることです。それから食料を保存する穴、まあ、今でいう冷蔵庫にあたるでしょうか。そんな縄文人の工夫の場所が見当たりましたね。それから赤く染めた糸、実のように編んだ道具など縄文人の生活のレベルの高さが分かる遺物がたくさん出ています。
はい、今もお話にあって徐々に分かってきましたけれども、具体的にこの塩塚田と青田遺跡のつながりっていうか関係っていうとどういったところなんでしょうか？
はい、これは塩塚田との関係は縄文時代からあったと思っています、私は。青田遺跡の報告書には、塩塚田は9世紀の地震によってできた、いわゆる上岸地震のことを指していますが、塩塚田の中央に青田遺跡がポツンと存在することは、ずっと以前から塩塚田が、あるいは塩塚田の前身の沼、あるいは型が存在したと考えています。
おい、
その根拠はさっきも申し上げたように、8メーター10メーターという非常に大きな丸木舟が出土していることです。この船がその沼とか川とか肩がなければ必要ではなかったはずなのに、非常に縄文人は上手な船を作っていますね。
そうですよね。
はい、このことから河川周運が盛んだったと思います。船を作った物流ですね、そんな中に青田川の存在も見逃せません。また柴田市や胎内市の発掘報告書を分析すると、 縄文集落は山の中に多いのですね、うん、弥生や古墳時代の集落は塩津方の日本海側砂丘の境に一列に並んでいます。これは塩津方との関連を明らかに物語っていると私は考えています。
はい、塩津方についてそれから青田遺跡についてお話伺ってきましたけれども、細かなところいくつか質問してもいいですか。
どうぞ。
そのいろいろな出土品が出てきたということはもちろんその青田遺跡には人が住んでいたわけですよね。
そうです。
そうですよね、はい、でも型の真ん中にあったっていうことは、
はい、この問題点なんですけど、前回の柴田歴史探訪クラブの講演の中では青田遺跡のあった場所が塩津方の島ではなかったのかなという考え方ですね。
島ですか。
はい、あの塩津方には何個かあの島がたくさんできていますので、うん、その島だっていう説が考えられますし、もう一つはあの櫛形山脈側、山脈側からその青田まで突き出た半島と考えることができると思うんですね。
半島、
はい、そうするとその青田という地名だとか、さっき申し上げた大きな丸木舟があったということから考えると、船を操るに上手な集団が青田遺跡あるいは青田村を形成したんじゃないかなと考えています。
そうですね。だって型の真ん中にその遺跡があったって言われると、湖の中で暮らしていたかもしくは島ではあったんだろうなとは思ったんですけれどもね。
そうなんですね。これはあの公園でも使用した資料なんですけど、うん、塩津方の全く中央真ん中に青田遺跡があるんですね、はいはい、それもポツンと一つだけ、うん、あとはあの山側の方にかなり集落があるんですけど、このことから考えるとどうしてもその船を浮かべ物を運んだ沼あるいは肩が青田遺跡の周辺に存在したと考えられますね。
あのその縄文時代にもさまざまな集落があったわけですけれども、はい、青田遺跡の周りには集落はほとんどなくって、ポツンと青田遺跡のその集落がポツンとあるだけで、あとは全部その塩津方沿いにこう集落ができているんですもんね。
はい、で特にあの塩津方の北辺に船戸、小船戸、殿港、塩津という港に関係する地名が残っているのは弥生や古墳時代に集落がたくさんできているんですね、
はいはい、
そのことから考えると青田の船と結びつくなという気がします。
はあ、船のその岸につけるところが小船戸とかっていう名前になったと。
そうです。
はあ、なるほど。
特にあの船戸の蔵の壺遺跡からは津という牧場土器が出てるんですね、うん、これは非常に大きな資料で、今回の高速道路と関係するんですが、うん、高速道路の工事の時に出てきた倉庫群とかの中から出てきたんです。特に川港のところからと言われていますね。そんなことから考えると今青田遺跡は高速道路の全く下になってしまって形も影もありませんが、丸木舟も柴田にないのはとっても残念だと思ってます。
ですよね、うん、それはちょっと残念ですよね、はい、本当にね。わかりました。今日は塩津方と青田遺跡のつながりについて先生からお話を伺いしました。では先生、次回はどんなお話でしょうか。
はい、1回目は塩津方と柴田藩、2回目は塩津方と私たちの柴田の副読本、今日が塩津方と青田遺跡について触れました。この塩津方についての巡見、塩津方周辺の観察についてお話をいたします。
はい、次週も皆さんどうぞお楽しみに。ここまでは柴田再発見、先生は伊藤邦夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。